今日は世界生産日でありますが、したがいまして少し生産の意味を考えてみたいと思うのでありますが、振り返りますと先週のテキストはローマの信徒への手紙の6章でありまして、これは洗礼の意味が示されているところでありました。それは有名な神学者でありましたカール・バルトの言葉を借りて一言で言いますと、洗礼を受けるっていうことは主イエス・キリストの所有物となるということと同時に、イエス・キリストご自身の存在と技のすべてがその人自身のものになる。今日の題であります主の体との合体ということが、あの洗礼式において示されている。父と子と聖霊の名によって受ける洗礼を通して、私たちは2000年前にゴルゴタの丘で十字架で死なれたイエス・キリストと一緒に死に、そして3日目によみがえられた死と共によみがえり、そのことを通してもはや私たちは完全に主のものとなっているということを確認するということです。今日のローマの信徒への手紙の14章7節からでありますけれども、その中の特に、7節8節9節を中心に考えてみたいのですけれども、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。このパウロの宣言は、あの6章、ローマの信徒への手紙の6章のあの洗礼の意味から引き続いているわけです。私たちはもうすでにキリストのものとなってしまっている、キリストと合体してしまっている。そして同時に私たちの中にキリストが一緒にいてくださる。だから誰一人として自分で生きているっていう人はいない。主が生きて生かしていてくださいという、そういうことになるわけですけれども、その一方でですね、もう一つ、誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいませんということのですね、もう一つの意味を探ってみたいんです。それが今日の生産の大事な意味です。パウロは生産についてはコリントの信徒への手紙の11章からずっと述べているわけですが、すでに教会生活を長くしてこられた方は生産の式文の中でですね、ふさわしくないままでこの生産に預かってはいけないっていう言葉があったと思うんですね。私は今そのパウロの言葉を意図的に生産式において使っていないのですけれども、それははっきり言いますと、伝統的に教会で意味を取り違えて解釈した、あのパウロのあのコリントの信徒への手紙の11章の流れの中で考えると、パウロはそのことを言ってないんですね。11章をまた後でゆっくりご覧いただきたいと思うんですが、その当時の生産は非常に面白いんですが、普通の食卓と一緒になっていた、普通の食事と生産とが同じテーブルで行われていたですね、ある意味の宗教的な食事であったわけですけれども、 集まる人がまちまちだったわけです。で、割と裕福な人たちは時間を自由に取れますから早いうちに来ることができるんですけれども、裕福でない働いている貧しい人たちというのはその夕方まで来れない、そういう状況の中で裕福な人たちが、まあいいじゃないか、来たら来た時のことだっていうんで先に始めてしまってる。そして黙々と働いて、そしてさあと思って来た時には肝心の食べるものも飲むものもなくなっているという状況に対してパウロがこの叱ってるわけですね。そこで大切な、そのふさわしくないままでという意味は、自分の主にある友のこと、特に最も小さい人々と共にですね、そのことを意識しない生産は、そのことを意識しないで受ける生産、その態度がふさわしくないということなんで、洗礼を受けているかいないかとか、あるいはこの自分が聖なる体に預かるのに今自分のその信仰の状態がふさわしい状態であるかどうかっていうことを考え直せっていう意味には、あの前後関係においては取れない。これはもうボーレンっていう神学者もそのことをはっきり述べていますね。ですからふさわしくないっていうことは、私たちは人々を顧みていないという状態のことなんだ。なぜならば主の体の一つとして召されたもの、あるいは神の民の大事な使命は、これらの最も小さいものの一人に仕えるということ、あるいは祝福の源となるということであって、それは常に他者との関わりを意識しているものでなければならない。ですから、これはあるアフリカの司教が、もう随分30年ぐらい前だと思うんですけれども、ミサに預かるときに、これは彼はマタイの25章のあのキリストの言葉ですね、これらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのである、これらの最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったのである、この言葉をしっかり思い起こさないで受けるミサは奮発ものだっていうふうに言ったんです。私は改めてこのボーレンの説教集を読んでみたときにですね、これからは、つまり私たちの礼拝もこういう向き合う形になっています。学校のようにですね、ずっとみんなが前の方向いてじゃなくて、こう向き合う形になっている。それはいろんな形で、今日はどういう人が来てる来てない、知ってる人もいれば知らない人もいるなっていう、その人が見える、そのいろいろのその人たちは私たちと同じ体なのだなということを確認するっていうことがとっても大事なんだ。だから生産に預かるっていう時に目を閉じないでしっかり周りを見ながら食べるっていうことが現実的なんじゃないかなっていうふうに考えたんですね。なんかただ私とキリストが個人的に合体して、その印としてパンをいただき、その杯を飲むっていうことじゃなくて、それは大事なことは、私たちはキリストの体の一部とされたっていうことなんだと。そのされたということは使えるためにある。で、その一番の原点である生産において私たちはみんなが違う、賜物も違い、環境も違い、みんなが違うんだけども、その違いはちょうどこの体の各部分の違いと同じなんだと。だからボーレンという人はですね、こういう言い方をするんです。一度あなたの両手を見てください、それはあなたのための手なのです。まず第一ですね。しかしあなたの体全体のための手なのです。 そして手があなたの体全体のためにあるのと同じように、あなたは全体のために、つまりキリストの体全体のために存在しているのです。だから一人を閉じるときに他の全体を切ってしまうじゃなくて、私たちは全体の中の一つなのだ。そしてしかも体の一つ一つの部分っていうのはそれぞれに応じて働くことによって体が生きる。だからどっかが眠っていていいとか気を抜いていていいっていう意味じゃなくて、みんな血がつながっているときに神様はそれをご存知でお召しになっているのですから、自分で勝手にこういう体はもうダメなんだっていうふうに決めるっていうことは、言ってみれば大変傲慢な罪かもしれない。こういう私も体の一部として生かされている。それは私もそういう形で全体のために生きなければ体が生きないんだっていうふうに、それが生きたキリストの体っていうことになるわけですね。創始代を生き生きとしたキリストの体っていうふうにした、それはそれぞれの人の個性と、それから使命の違い、あるいは賜物の違いっていう、それを互いが受け止め合いながら、そしてそれぞれがそれぞれの在り方で生き生きと生きること、それを支えることを通して体全体が生きている、そういうものでなければならないんじゃないか。ボーレンっていう人のその説教の中にあったんですが、私たちは自分の信仰だけで自分が育っていると思い上がっちゃいけない。他の人の信仰によって実はそれがとても大きいんだ。他の人の信仰によって自分が支えられているっていうことを忘れるな。そのことを確かめるのもこの聖餐のとても大事な意味なんだというふうに述べていましたね。ですから、あ、なるほどな、自分のためにっていう、自分と私っていうことだけを考えているっていうことは、今度は周辺を見、世界を見るっていう時には自然に自分中心の価値観で見るようになってしまいます。しかし本当に私は主の体の一つなんだっていう時に、主の目で見るということにならなきゃならないし、自分の個人的な出来事も同じように神の目で見る。だからボーレンは、信仰とは結局は神がなさったこと、なさることを考えるということなのですっていうふうに、これは私も繰り返し申し上げている通りです。主語を神に置き換える。だから人と人との関係にも言っても、私と誰それがっていう時に、そこへ、これは旧約の勉強している時にも、昨日もそういうことを一緒に話し合ったんですが、旧約のあの書き方だったら、主がこうこうされたので、それで誰それはこうなったっていうね、そういう受け止め方、それが聖書だとすると、私たちも人と人との在り方、自分の在り方もすごい主がっていう言葉が入ってこなきゃ、神が私にこういう目に遭わせられたのはどういうことなんだろうということを考える。だから誰それさんがこんなことを言った、どうしてこんなことを言ったんだろうって考えるんじゃなくて、主があの人にこのことを言わせたということはどういう意味なのかっていうふうに受け止め直す。つまり神がなさったことをなさることを考えるっていうのが信仰なんだっていう、それが最も基本的に私は自立した信仰、人に左右されない信仰の大変大事な条件じゃないかなというふうに思うんです。そういった意味では、日本のプロテスタント教会っていうのは非常に人間的だと思うんです。簡単に人間につまずき、 で簡単に人間のせいにし、そして教会から離れたりなんかっていうことは結局人間のせいで起こってしまうっていうね、これはとても悲しいしまた寂しいことじゃないかと。汝の信仰遺族にありがとう、私たちのから頭であるキリストが問われるんじゃないかというふうに思うんですね。ですからどんなことがあっても人の問題ではなくて、神が私になさることをどう受け止めるかということとして考えなければならないし、わからないときにはそれを神に問うっていうのが祈りです。そうすると必ず答えが示されてくるはずですね。そうすればやっぱり今日のあのローマの信徒への手紙の14章でも、なぜあなたは人を裁くのかってこう言いながら最後に賛美になってくるんですね。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえる。それで私たちは一人一人自分のことについて神にの申し述べることになるのです。今日の福音書の方もこのヨハネの終わりの方ですけども、ペトロが殉教するっていうことをイエスに予告されたのに、じゃああの人はの場合はどうなんですかみたいなことを聞いたときに、それは関係ないよっていうふうにイエスが答えた。私たちが身元に召されたときに、ね、問われるのはあなたはどうだっていうことしかないんです。誰かがどうかだったんじゃなくて、私はあなたに従いました、でも分かりませんでした、それは構わないです。私はあなたに問いました、でもあなたは答えをくださらなかったじゃないですか、ならいいのです。しかし私は誰それのいる限りはもう教会に行くことをしなかったんですっていうふうに言ったときに、お前はどこにいるっていうふうに問われるでしょう。ですから私たちはそういった意味で本当に私たちの体の頭であるキリストにつながる。それは同時に体全体の私は一部分なのだということを確かめるっていうことがとても大事になるだろうというふうに思うんです。宗教改革者のルターがですね、そのことをこういうふうな表現をしてるんですね。穀物の粉がそれが引かれるときに砕かれて一つになる。どの穀粒どの粒も自分だけで完全な粉になっているわけではなくて、むしろ一つのものとなるまでお互い混じり合うのである。ブドウ酒の場合も同じである。すなわちブドウの粒々が潰されて、どの一粒も自分だけで完全なジュースとなるのではなくて、お互いにお互いのジュースとなり力となる。お分かりですか？我々の一人として自分自身のためにあるのではない。それぞれがお互いに支え合って、他者のもとに愛を通じて自分自身をお互いのもとに置くことを信じていくとき、我々もまたキリストのパンなのです。あなたが貧しく弱く健康を損ねているとき、しかもそこで私が一人のキリスト者であるとすれば、私はあなたの苦しみのすべての中に自分を注ぎ、一つの穀物のように自分を砕き、たちまち粉となる。そこであなたは私を食べるのです。それはあなたが私の味を楽しむということです。私のすべての命はあなたにとって良きものとなるのです。そういった意味でキリストが私を食べなさい、私の血を飲みなさいと言われたことは、同時に私たちは他の人とのつながりにおいて生かされなきゃならないことでもある。そして一人で頑張って何かができるっていうのではなくて、 私が潰されて、そして粉になった時に全体が膨らむように、私たちは全く一つの体の一部として生かされている。そして私が生きることで全体が生きるという、そういうつながりを確かめている時にこそ、逆に私が生きるということになるじゃないでしょうか。お願いします。天のお父様、今日世界生産日として、私たちはただ一人自分で生きるのではなくて、主のために生きるのだということを示されました。私たちは自分がどう思おうと、あなたがすでに私たちの生まれる前から用意していてくださった主キリストの体の一つとして受け入れててくださいました。私たちがどう思うとも、キリストが私たちを所有してくださり、またキリストご自身、私たちのうちに入っていってくださいました。今そのことを改めて深く厳粛に受け止め直しています。どうぞどんな体の一部も全体にとって不要なものは一つもありませんから、それぞれの在り方を通して体全体が生きているということを固く信じつつ、また自分自身が全体の中にあることを常に意識して生き続けていくことができますように、私が死ぬことが全体が死ぬことであり、私が生きることが全体が生きることなのだということ、このことをいつも確かめさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。